それでは、マルコの福音書、9章30節から37節をお読みいたします。さて、一行はそこを去って、ガラリアを通って行った。イエスは人に知られないと思われた。それは、イエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし、殺されて3日後に人の子は蘇ると話しておられたからである。しかし、弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。また、イエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。みちみち誰が偉いとか論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、12弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名に受け入れるならば、私を受け入れるのです。また、誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私に使わされた方を受け入れるのです。それでは、今日はカリフォルニア州オレンジカウンティアメージンググレース教会の清水真央先生に聞いてますか、聞こえてますかというメッセージを。それではお願いします。
ありがとうございます。今聞いてますか、聞こえてますかって言われたので、はい、聞こえてますって言ってしまいました。皆さん聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？ OK。 初めましての方もいらっしゃいますので、改めまして、今カリフォルニアにいますが、出身は、日本は福岡出身です。福岡で生まれ育って、今カリフォルニアでここで牧会をしております。あれ何年前だったかな、行ったの、修行会、ニューヨークの。3年前、4年前ぐらいだったか
4年ぐらいになるかもね。
な。ねえ、もうあっという間にね、早いです
ま
が、
だそんな。
そこでね、お会いした方々もいらっしゃいますが、いや、今日はニューヨーク日本語協会、もうね、ニューヨークって名前がつくだけでなんかすごい箔があるような感じがしますからね。いや、お呼びいただき本当に感謝です。今日は皆さんと共に御言葉を分かち合って、喜んで、今日も出ていきたいと思います。それでは今、今日の聖書箇所を読んでいただきました、マルコの福音書からですね、ここから、御言葉を取り継いでいきます。実はですね、私、先週、今、ちょうど3月の真ん中ぐらいなんですが、ここ2年間、過去2年間、こっちのね、補習校でも、自分、中学生の先生をしてたんですね。それで、今回、もう、教会の牧会だけにね、集中するために、2年勤めた学校を、先週で、卒業式で終わったんですが、まあ、2年間、まあ、6年生持って、そのまま上がって中学校1年生と思ったんですけど、2年間ともずっと最後の最後まで自分たちのクラスは、ズームだったんですよね。だから、インパーソンで生徒と会ったのは、ほんの数回しかなくて、結局、この画面越しでね、ずっと毎週勉強してる。最初のうちはね、生徒も緊張してるからよかったんですけどね、先生の話もね、しっかり聞いてくれたけど、もうね、ズームになっていろいろね、知恵がついてくるとね、まあもう、画面をつけていたとしても、画面に映ってないところで違うスクリーンを持って皆さんゲームをやってる状態みたいなね。でも、私たちはお母さん連合がすごかったので、すぐお母さんがね、自分に LINE をしてきて、 パッと写真をね、今うちの息子こんな状態ですって息子の後ろからゲームをしてるところを撮ってね、自分に今ゲームしとるやろと証拠があるって言われながらね、そういうなんかもうね、もうゲームとの戦いでしたが、まあね、自分も小学生だったらね、そういった悪知恵がついて、なんとか授業を、ね、サボろうとするよなと思いながらね、でも楽しい2年間をね、過ごしていきました。で、もちろん補習校の中で、うちのクラスは、10人いたんですけど、半分がハーフの子供で、ほとんど日本語、まあ、話せないわけじゃないけど、読み書きはもう本当に難しい状態。ね、その中で、もう毎週毎週漢字を勉強してもね、毎週毎週国語の本を読んでも、もう次の週には読めない。もう次の週どころか次の日にはもう忘れてしまっている状態なんですが、だからいつも自分がね、もう聞いとるちゃんとっていうのはもう口癖になってね、もう先生の、もう先生何百回これ言ったと思うよとね、とか言いながらね、よく生徒と言ってましたけど、いやね、この聞くっていう態度っていうか、聞くっていう行い、実はコミュニケーションの中でもすごい大切なんですけど、自分は昔コミュニケーションの仕事をずっとしてたので、コミュニケーション、人と、まあ、話すだけではなくて、まあ、話し方もそうですけど、コミュニケーションってどういうふうにすれば一番よりよく取れるのか、ここね、効果的に取れるのか、そういうのをね、いろんなところに行ってね、教えてたんですが、コミュニケーションで一番大事なのって一体皆さん何と思います？実は、コミュニケーションは、まあ、A と B がいるとしますよね、人間。A、B いたとして、A さんが自分の伝えたいことを、まあ、投げるとします。私はね、これを伝えたい B さんに言って、ポーンとボールを投げるような感じで、しかし、私たちのほとんどは、ボールを投げてもう満足してるのが私たちなんです。実はもう投げたからもう伝わっただろうと思ってもう投げっぱなしなのが実はコミュニケーションの落とし穴で、もし本当に相手に伝わったかどうかを知るには、相手がそのボールを受け取ったかどうかを確かめないと、実はコミュニケーションは伝わってないんですよね。実はもう投げっぱなしの場合がすごく多い。だから最初自分が生徒の話したけど、自分は一生懸命教えてたつもりだけれども、生徒がそれを覚えてこない、それが何回も同じ間違いをするってなると、相手側が、生徒たちが自分が投げたボールを取ってないってことになるんですよね。で、ここからコミュニケーションの奥義として大事なのは、実はこの意味。自分がね、投げたボールでさえ、その持ってる意味は、実は受け手側がどのようにそれを取るかっていうことになってくるんですね。意味は受け手側にある。だから自分が意図したことを伝えたから、もう投げたから OK じゃないんです。実は受け手側がそれを取ったかどうかがまず大切。そしてそれを取ってどのように彼らが理解したかまで、実はチェックしないと伝わってるかどうかは本当は分かんないんですね。ね、だからよくコミュニケーションの話で言いますけど、こうやってね、今日初めて会った方、ね、マリさんもそうですけど、自分の今第一印象を持ってね、いろんなことを聞いてるわけですよね。その第一印象、初めて会った方は特に、私がいくらここで聖書の話を頑張ってしたとしても、伝わるのはおよそ 7% と言われてるんですね。だから今日皆さんに今からね、一生懸命話してもね、まあ、自分はね、どこが伝わるかがわからないんです。皆さんがどのようにこれを受け取るかっていうのは、もう皆さん次第ですので、最後に終わってからね、ヒサさんがクイズ出してくださいって言われたのでね、しっかりメモ取ってくる。それはありませんが、さあ何が伝わるか、ね、皆さんがどうこのボールを取るかというのは、神様の御言葉を自分が受け取った時に、それをきっちりと受け取れてるのか、また自分が理解してるのかっていうのは、実はとても大事。実は自分たちは聞き流してることがほとんどなんですよね。聖書を自分で読んだとしても、ただ 読んでるだけ。で、今どこ読んだんってすぐ言われたら、あ、なんかマルコの前らへんとかね、ぐらいしか自分も覚えてない。ね、そういうふうにね、聖書もただ読んでるだけじゃ意味がないわけですよね。聖書にね、福音は聞くことから始まるって言葉がね、パウロが言いました。福音は聞くことから始まる。実は読むんじゃなくて、福音は聞くことから始まる。なので、コミュニケーションも実はこの聞く方の態度が実は一番大切だ。自分の中にイエス様の御言葉を落とすためには、どのように自分が聞いてるか。それがとても大事っていうことをイエス様もおっしゃってました。さあ、今日はマルコ9章から使えるものとなるというタイトルを付けさせていただきましたが、このマルコの福音書の9章、一体ね、どういうことが起こっているのか、イエス様が12弟子を選び、そして12弟子と旅をしながらね、もうみんなやんやんやんやん言いながらね、旅をしてるわけです。伝道の旅をね。その中でね、この9章の30節から、先ほど読んでいただきましたが、さて、一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると、話しておられたからである。怖いことがね、殺すとかね、殺されるとか書いてありますけど、実はこれイエス様が言ったのは、ね、受難告知というね、イエス様がこれからどういう受難を受けるかという告知をね、イエス様はしたわけです。そしてここが初めての場所ではありませんでした。ね、前々章でイエス様は、私は今から十字架に引き渡されて死んでいくんですよって初めての受難告知をしたときに、弟子の中の誰ですか、一番弟子というね、自負していたペテロ先生ね、ペテロがイエス様をね、勇んでね、イエス様、ちょ、そんなね、弟子たちの前でね、自分が今から死んでいくなんて言ったら、大ごと、みんな何のためにイエス様についていこうとしてると思ってるんですかとね、彼らの中では、ね、今からやっと神の国が来られたんだと。あのバプテスマのヨハネが悔い改めよ、神の国が来られるんだ、近づいたって言われた時、そして今イエス・キリストが実はこの神であって、そして神の国がイエスと共に実現し始めた、その中にあった弟子たち、選ばれた弟子たちは、あ、この方が今から神の国のをここの地上でね、立てていかれるんだ。その期待に踊ってるわけですよ。ね。そしてあのローマ帝国を滅ぼし、ね、このイエス帝国がこの世にでき始めるんだ。そうなってくるとどうでしょうね。皆さんが十二弟子の一人だったら、いや、自分は何大臣ぐらいになるかなってね、いろいろね、自分のね、お師匠さんが今からね、一番のキングになるわけですからね、それに選ばれた自分はね、いやいやいやだ、もうこのくらいの報酬はもらえるかなとか、いろんなことをね、考え始めると思うんです。まさに弟子たちも同じようだったんですね。その後見ていきましょうかね。33節に、カペナウミに着いたイエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合ってたのですか。ね、弟子たちがいろいろ論じ合ってたのをね、歩きながらイエス様聞いてたわけです。もちろんイエス様は何を話してたかはご存知でした。しかし、あえて弟子たちの口から、あなたたち何をごちゃごちゃ話してたんですかと。ね、まあ、33節の前に32節、しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。ね、先ほども言いました、ペテロがイエス様に、下がれサタンって言われた一言です。あれを言われた時に、他の弟子たちも、ペテロがあんなに怒られてる、叱られてる、やっぱ恐れてるわけです。そして2回目に同じようなことをイエス様がね、私は今から死んでいくんですよって言われた時に、もう誰もね、またイエス様同じこと言ってる、死んでいく、今からこの国の王様になっていくのに何を言ってんだ私たちのリーダーは。でももうペテロが怒られたことを覚えてるから、 聞けない。恐ろしくて。でも意味がわかんない。どういうことなんだろう。だからそのことは意味がわからないまま、彼らの中にはまだまだね、イエス様が王様になったら自分はどうなるんだろう。ね、いろんなことをね、道で論じ合ってたわけです。ね、その、だから何を論じ合ってたんですかって言われた時に、34節、彼らは黙っていたけれども、みちみち口を開いて、誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。ね、この中で、いやいやいや、イエス様が国王になった、ね、時には、総理大臣はあの人じゃないか、何大臣はあの人じゃないか、いろんなことをね、論じ合ってたんです。誰が一番弟子の中で偉いか。さあ、イエス様はここで大事な話をしました。受胎告知。イエス様がこれからどうなっていくのか。それをイエス様は弟子たちに聞いてほしかったし、分かってほしかった。これが一番大事なことだったのに。弟子たちは聞くことを恐れることでやめてしまったわけです。今まではイエス様が座ってね、いろんな話をした中、弟子たちは特に分からないことは質問し続けてたんです。分かるまで。だからイエス様も耳のあるものは聞きなさいと言われました。言語で言うと、ギリシャ語の命令形になっている、日本語で命令形になっているものはほとんど継続的な意味を表す。ということは、聞きなさいって一回聞くんじゃない。聞き続けなさい。扉を叩きなさいも、探しなさいも、求めなさいも、命令形になっているものは、求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさい。あなたが理解するまでというのが、本当の意味なんですよね。なので、弟子たちは分からないことをイエス様に聞き続けたんです。どういう意味なんですか？どういう意味なんですか？しかし、この受難予告だけは、ね、ペテロが怒られたこともあって、彼らは理解できないけど、聞けない。で、聞けないからもうそのままにしておこう。でも実は、一番イエス様が知ってほしかったことを、彼らは聞こうとしなかったんです。私たちもね、生きてる中で、普通に生活してる中でね、夫婦の関係でおいても、親子の関係でおいても、また兄弟の関係でおいても、また教会のね、みんなそれぞれ兄弟姉妹の関係においても、私たち人間はね、不都合な真実から目をそらしたいもの、そういう生き物なんです。自分にとって都合が悪いことは目をそらしたいし、聞きたくない。ね、都合がね、悪いものは本当に聞きたくないなと思うんです。嫌なことから目を背けて、そして現実を直視することができない信仰は、世の流れに流されてしまう。まさにこの弟子たちが、弟子として選ばれてた中であっても、彼らは自分が聞きたくない、自分が見たくない、知りたくないと思うと、全部をもうカバーしてしまって、自分の中で聞こうとしない自分が出てくるわけですよね。そしてそれを現実逃避、ね、自分の見てるものから逃げたい、受け入れたくない、聞きたくない。だから聞かないんです。人は聞きたいことを聞きたいように聞く。これが人なんですね。人は聞きたいことを聞きたいように、自分の聞きたいように聞く。だから、ミスコミュニケーションが起こってしまう。ね。これはもう人間関係、どんな関係であっても、自分に都合のいいように聞いてる人、周りに皆さんたくさんいませんか？あ、後ろからヒサさんを指さしてる人がいませんか？大丈夫ですか？ね、私たちは自分の聞きたいように聞いてね、そして自分、そんなことあんた言ってないじゃないかってね、また後から反論する。それは言われたことを自分が中で変えてしまってるわけですよね。聞きたいように聞いてしまう。これが実はね、罪の始まり、アダムとエヴァ、エヴァが蛇に騙された時にね、蛇がね、賢く質問しました。食べちゃいけないって言われたんですか、神様、この中から。ね、こんなに美しいものがいっぱいあるのに。でもエヴァ言ったの、食べちゃいけないわけじゃないんです。どれでも食べていいんです。でも、その中央にある二つの木からは 取っちゃダメですよ、触ってもダメですよ、触れてもいけませんって言われたんですと、エヴァが最初についた嘘がこれだったんです。神様は触れてはいけないとは一言も言ってないんです。でもエヴァの中で勝手に自分が解釈してて、あの木をのものを取って食べてはいけない、もうそれどころか触れてもいけない、自分たちは自分の好きなように神様の言葉を解釈してしまって、いつの間にかまさに神様が言ったように伝えてしまっていることがよくあるかもしれませんね。そうなってくると、本当にこの御言葉の本当の良さ、本当の真実が伝わらない。ね、そうやっていろんな信仰宗教ができて、カルトができてくるわけです。この神様の言葉を本当の意味で自分が理解してない、間違ったように取ってしまうと、あたかもそれが正しいように聞こえて、また自分がそれで正しいと思って聞き始める。そうなるとどうなるか、人とぶつかるんです。意見が変わってくる。だから弟子たちも四六時中イエス様とね、寝食を共にして移動していたのにもかかわらず、自分が聞きたいように聞いていた。その福音の中で誰が一番偉い、結局お門違いな話で彼らはぶつかっていくんです。イエス様が聞いていなさい、神の国と神の義を第一に求めていなさい、でも彼らが求めていたのは何でした？誰が一番偉いかっていうことを論じ合ってた、ね、だから一番を自分たちが一番としないときに、もう自分が一番になってしまう。そうなるととても危険になってくるわけですよね。ダビデ王国の最高と言われているイエス・キリストが来て、ここで神の国がこの地球上にできるんだ、みんな期待を寄せてイエス・キリストを頂点とする政権、それをみんなは期待してたんです。だからイエス様が、私は今から死んでいく、まさに死んでいくどころじゃない、殺されるんだって言った時に理解は全くできなかった。そしてその後の3日後によみがえるって言われても、復活っていうことも意味がわからないので、蘇ることさえもわからない。だからもう何言ってんだろう、うちのリーダーは何言ってんだろう、うちの大将はっていう状態ですよ。そのままイエス様にね、一番偉いかと論じ合ってたことでね、あなたたちはそんなことを話してたんでしょと、私の言うことも聞かずにね。そしてイエス様は35節、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた、誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。ここでね、イエス様のもう一つの素晴らしいリーダーシップ、これね、自分がイエス様とはおこがましくて言えないんですけど、自分がもしこのリーダーの立場にあって、一生懸命ね、弟子たちのことを思ってね、心をね、合わせてね、こうしなさい、ああしなさい、こうしたらいいよって言ったとしても、弟子たちがね、そんなことを全く聞いておらず、ね、まさに自分の生徒たちのようにね、聞いておらず、何回も同じことで間違える。何回も同じことを繰り返す。そうなるともう自分もね、もう大概にしなさいってなるわけですよ。なんで聞いてないんじゃっていうことにね、怒りが出てくるんですけど、イエス様のリーダーシップはここが違う。ね、イエス様は、弟子たちが誰が一番偉い、全くお門違いの話をしてたのに、それをイエス様はてめえなって言ってね、指さしたわけじゃなかったですよね。ちょっと皆さん座りましょう、座ってね、十二弟子を読んでね、そして誰でもとこうイエス様のお言葉を残すわけです。イエス様がここで言った、誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。まあ、ここでね、日本語はとても難しい言葉、しんがりってね、なかなか使わないし聞かないんですが、これはね、兵法、ね、戦いの方法の言葉なんですね。兵法で、しんがりってね、漢字で書くとね、殿様の殿って書くそうなんですね。自分も初めて知った。殿様の殿と書いて、しんがりと読むんですが、この人たち何をする人たちなのか、それは戦争、争い、戦をしている中で、 この争いはもうね、勝ち目がない。一旦引き上げるぞって逃げるときにね、隊を作って逃げていくわけですよ。でも向こうは追っかけてくるわけです。全員殺したいからね。でもね、自分のね、国に逃げるために、その隊を作って逃げてる、その今度は戦闘が変わりますよね。一番後ろをね、追っかけてくる人たちはどんどんどんどんね、殺そうとするわけです。でも、この後退していく部隊の中で、最後尾にいて、敵の追撃を阻止して守る人たちを、しんがりと言ったそうなんですね。だから命がけです。このしんがりになるってことは、この自分たちの部隊を命をかけて守って逃がす、そういう役目がある。ね、一番矢面に立つのがしんがりなんです。矢が飛んできます。刀が来ます。その矢面に立って部隊を守る。もう逃げている部隊を守っていく。まさにイエス様が私たちに行ってくださったこと。イエス様は十字架につけられた。そして私たちのために、罪のために死んでくださいました。それはなぜか、私たちを愛しているがゆえ、そして私たちは自分で自分の罪を救うことはできなかったんです。どんだけいいことをしたとしても、どんだけお金を持ってたとしても、どれだけあなたが素晴らしい立場にいたとしても、自分で自分の罪を償うことはできなかった。罪人に罪人の罪は消せないんです。だから、罪のない方だけが私たちの罪を取り去ることができた。それは誰か。もちろん、清い神である神様なんです。その神様の一人息子であるイエス・キリスト、そのイエス様を私たちのために送ってくださった。それは私たちを本当に愛してるがゆえ、罪のない神様が人間になるってことはありえないことなんです。人間の中に生きていくってことはありえない。しかし、神様はありえないとは考えないで、私たちのところへ来てくださった。父なる神様は自分の一人子を、私たちを、ね、一人子を見捨てるほどに私たちを愛されたんです。私たちはその愛によって救われた。イエス様はその思いを一身に受けて、その人間のために、愛する私たちのために、茨の冠をかぶせられ、裸にされ、鞭打たれ、十字架にかけられ、槍で刺され、そしてイエス様は、そこまでされても、痛みを負われても、また侮辱を受けても、何の罪もない方なのに、イエス様は最後の最後で言われました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をやってるのか分かっていないのです。私たちがイエス様から日々聞いている御言葉、イエス様から励まされていること、私たちは自分が何をやってるか、何を聞いてるか、しっかり分かって今日生きてるでしょうか。イエス様が命を懸けてまであなたに伝えたかったその愛、命を投げ出してまであなたのことを大切に思ってくれたその愛、私たちはどのようにそのことを受け取っているでしょうか。ああ、イエス様が死んでくれて私たちは自由になった。ありがとう。ただね、何も本当にね、それが当たり前かのように受け取ってないでしょうか。私たちは私のために、またあなたのために命まで惜しまず投げ出した方がいる。それはあなたを愛する一心、あなたが大切な思い出のその一心で、あなたのために、この私のために命を投げ出した。私たちはそんな人が周りにいるでしょうか。イエス様は私のために、あなたのために、そのことを成し遂げてくださいました。そして死んで終わりませんでした。予言通りに3日目に蘇りました。死に打ち勝ったんです。人ができることのない、この死を打ちに打ち勝つ、そのことを やってのけてイエス様は神であられるということを証明したわけです。で、その後イエス様は40日間地上にいて、弟子たちやたくさんの人の前に現れて、その栄光を見せてくださいました。そして40日後にみんなの前で天に昇っていかれたんです。だからイエス・キリストはよみがえってもう死ぬことはなかったんです。今もだから生きて働いてくださる神様と私たちが言えるのは、イエス様はよみがえってもう死ぬことがなかった、そのまま天に送られて帰っていかれた。だから今も生きて働かれてるんです。私たちにその後聖霊様を送ってくださいました。私たちが共に聖霊と共に歩む人生、その中で私たちはもう罪の中にいない、私たちは罪あがなわれたものとしてイエス様と共に歩んでいく人生、それが私たちの人生です。クリスチャンとして生きること、それは神の国の価値観で生きるってことですね。私たちはこの世にいたら、この世の価値観でどうしても私たちは考えてしまう。この世の価値観って何ですか？それは人と比べ合うこと。自分と比べ、理想の自分と比べ合うこと、他のクリスチャンと比べ合うこと、比べて比べて比較していくのがこの世の価値観で、自分を優劣つけてね、どこにいるか、それを気にしているのがこの世の価値観。しかし、天国の神の国の価値観は、この比較が一切ない。みんな神の子供として愛され、お互いに愛し合って生きている。これが神の国の価値観。だから比較することはないわけですよね。私たちがこの国の、この世の価値観で生きている限りは、私たちは常に比較しながら生きていかなきゃいけない。それが苦しいんです。そして人と比較しなくても、理想の自分、理想のクリスチャンである自分と比較してしまう場合も多々あります。これだけクリスチャンやってんのに俺まだこんだけしかできてない、そうやって自分をまた戒めてしまう、自分を卑下してしまう。神様はそんなこと一言も言われてません。私はあなたを愛している。神様のメッセージはこれに尽きるんです。しかし心のどこかにサタンが誘惑してくる言葉、それはお前はそれでいいのか、どうせ無理なんじゃないか、どうせできないんじゃないか。聖書を読んでて、神様が私たちにそんな言葉を投げかけることは一回もありません。どうして私たちはできないっていう声の方に耳を傾けてしまうんでしょう。神様は、私はあなたを愛している。私にできないことはない。そうやってパウロは、私は何も持ってないけど、しかし、私を通して神様は何でもできるんだということができた。私たちは神様を信じてるんだったら、神様の御言葉についていきたい。神様の御言葉をしっかり聞いていきたい。そちらの方に耳を傾けなければならないのに、いつの間にか、お前それでいいのか、お前またやってしまったな、それでも愛されてんのか、それでも許されると思ってんの？そういう誘惑のサタンの声に私たちは耳を傾けていませんか？私たちが使えるものとなる、そのためにはイエス・キリスト、神ご自身の御言葉に耳を傾けること、しっかりと聞き、自分がその意味を受け手として取ること、とって自分の中でしっかりと理解できるまでイエス様に尋ね続けるんです。探し続ける、求め続ける、叩き続ける、これが私たちのクリスチャンとしての歩みなんですね。この世の価値観は誰もがトップになりたい、そういう思いになります。この価値観を弟子たちが神の国に持ってこようとしたことが大きな問題だったから、イエス様は弟子たちをここで呼んだんです。あなたたちのこの世の価値観で神の国の働きをしようとしなさんなと。神の国とこの世の国とは違うんだよと。ね、神の国の価値観で生きるクリスチャンとなりなさい。 比較しない、比べない、神の愛を一身に受けてそれを受け流す、そういう器、日々喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、そうやってイエス様は言われました。イエス様は私たちにこうも言いました。ルカの福音書を開けていただけますか。ルカの福音書9章48節、聖書をお持ちの方はルカの福音書9章の48節を開けてください。さあ、同じところをルカはこのように書いています。48節、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で、一番小さい者が一番偉いのです。ルカはこの言葉を最後に付け加えています。一番小さい者が一番偉いのです。あなた方はどういう議論で一番偉いというのを決めてたんですか？あなたはどういう話をして誰が一番偉いと語り合ってたんですか？イエス様は言います。一番偉い人は一番小さなものなんですよと。まさにこの子供たちのように素直にイエス様の愛を喜ぶ。それが何よりもの一番小さいものの祝福ですと。誇るものを何も持たない、それが一番賢く一番偉いこと。パウロは言いました。私に誇るものは何もありません、でももし一つだけ誇るものをあげるとするならば、私の弱さですとパウロは言いました。パウロは自分のことをしっかりとはっきりと分かってた人でした。自分一人じゃ何もできない、自分一人じゃ何の価値もない、しかしイエス・キリストを信じて、イエス・キリストの十字架を受け入れてから、彼らの人生は変わったんです。イエス様がこんな何もできない価値のない私のために命を投げ出してくれた、罪をあがなってくれた、私を愛してくれた、こんな私を愛してくださる方がいるのか、それにパウロは感動し、心打たれたわけです。そして皆のしんがりとなった。私は罪の頭です、そうやって言わしめたこともイエス・キリストの愛でした。しかしパウロはそのことを卑下したわけじゃない。私はそのことが何よりもパウロにとっては喜びだったんです。こんな私を守ってくださる方がいる、こんな私の ために矢面に立って、私をその前に立って矢を受けて全ての苦しみを受けてくださった方がいる、そのイエス・キリストにパウロは心打たれて、そしてついていく決心をしたわけです。私たちは今イエス様をどのように受け止めているでしょうか。イエス様がおっしゃったことをどのように聞いているでしょうか。私たちはイエス様があなたを愛しているってこと、その言葉に耳を傾けているでしょうか。それともできない自分、そしてできない人々に目を向け、自分を上に上に立たせる、そういう生き方、価値観をまだ持っているんじゃないでしょうか。私たちがクリスチャンとしてイエス様と共に歩んでいく、それは喜びです。苦しいことがあっても、イエス様がわざわざその苦しさを、また試練を与えてくださって、あなたを見捨てないし見放さないと約束しているイエス様が共にいてくれるから、苦しさの中にあっても喜びへと変えられていくんです。私たちは、すべてイエス様に頼っていくこと、それをイエス様は良しとされたわけです。神の国と神の義とをまず最初に求めなさい、求め続けなさい。私たちは これを第一に求め続けていくこと。今日の自分のしたいことを第一じゃないんです。今日の自分の予定を第一じゃないんです。今日の仕事でしなきゃいけないことが第一じゃない。私たちが第一にしなければいけないことは、必ず神の国と神の義とを第一にする。それがどういうことなのかを聞き続けてください。求め続けてください。イエス様は、あなたに分かりやすいように答えてくれます。でも私たちがそれを求めないと、聞かないと、探さないと、イエス様はそれを与えません。無理やりに私たちに与える方じゃないです。私たちはイエス様にそのことを聞き続けていく。それをぜひ今日からまたやっていきたいと思います。イエス様はあなたを心から愛し、心からあなたの罪を許し、そしてあなたの中で生きてくださってます。もはや私が生きているのではない、私の中でイエス・キリストが生きているのだとパウロが申したように、私たちの中にもイエス様の光が、命がここに与えられています。どうか今日も一日イエス様の御言葉に聞き続け、求め続け、探し続け、叩き続けることをやめずに、諦めずに歩いていこうではありませんか。そのためには、私たち、ここにいる兄弟姉妹がとても大切な役割になるんです。それは、お互いに励まし合い、そして愛し合いなさいと、イエス様は私たちに命令されました。これは、ね、励ました方がいいよ、愛した方がいいよ、じゃないんです。愛し合いなさいっていうイエス様からの命令なんです。私たちはそれをどのようにお互いに愛し合っていくか。それが私たちのできる一つの教会の形です。教会は私たちが来て知り合いになるところではありません。教会は私たちが愛し合う場所です。ぜひ私たちこの教会離れていたとしても祈り合うことで愛し合っていくことができます。ですから私たちは愛することをやめずにお互い励まし続けていこうじゃありませんか。それでは一言お祈りして今日のメッセージを閉じたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、主よあなたの御名を心から褒めたたえます。私はどれだけ今までイエス様あなたの御言葉を聞き流してきてしまったのでしょうか。どれだけ私はイエス様あなたに従っているように見えて自分の生きたいように生きてきたでしょうか。イエス様、この聖書を通して私たちは今神の言葉をいつでも味わうことができます。しかしただ読むだけじゃ何の意味もない。私たちはそれをしっかりと理解できるまで聞き続けること、求め続けること、探し続けること、その中であなたは私たちをシェイプしてくださいます。主よ、どうかこれからあなたの御言葉を聞くとき、しっかりと私がその意味を受け取れるように教えてください。そして今この教会で、ニューヨーク日本語教会で共に集まっている兄弟姉妹が愛し合うこと、どのように愛し合っていくのか、それをもあなたが導いてください。主よ、私はあなたの十字架によって救われました。私はすでに永遠の命をいただいてます。そんな価値のなかったものがあなたの一方的な愛と十字架によって私にこの恵みを与えてくださいました。そのことを今日も思い起こし、あなたがどれだけ私を愛してくださっているか、そのことをしっかりと覚えて、今日も一人一人が歩いていけますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して感謝を持ってお捧げいたします。アーメン。